発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、それでは今回も太陽光発電について発電マンの岩堀義弘さんにいろいろ伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちがその太陽光発電をね、はい、それぞれの住宅につけようという場合のシステムということから、はい、だんだん産業用なんていうのも変わってきて、はい、ずいぶん世の中ね、エネルギーに対しての意識も変わってきたなっていうところはありますよね。
そうですね。先々週ね、震災の話からっていうのを話もしましたけれど、はい、その頃はまあ本当に住宅には、ね、僕らもつけるのがまあ仕事だったんですけれど、去年からですね、去年一昨年か、いわゆる全量買取制度が始まりまして、産業用いわゆる工場の屋根ですとか、それこそ、まあ、有給土地、そういったところにもまあ設置することができるようになってですね、まあ、発電したものを全部買い取ってもらえるという制度ができましたので、それからはもう爆発的と言っていいぐらいにつけたいなっていう人が増えてきましたね。本当にね。
それが工場だけではなくて、はい、農地でもソーラーシェアリングという ね、
そうですね、
はいはい、新しい試みが出てきましたね。
今まで、まあ、農家の方でですね、設置したいという方結構たくさんいらっしゃったんですよ。
ただ、まあ、土地はお持ちですからね。
そうですね、本当に広大な土地がありますから、そこの中でこうつけられないかという話はあったんですけど、基本的にやっぱダメだったんですね。これはまあ国 の、 その政策として、農地は農業をする場所というふうに決められてまして、そこにこういった設備を設置するということは基本的にやっぱ NG だったんです。でそれがまあ去年の3月にですね、農水省の方から、まあ、一部条件付きではありますけれど農地でも設置してもいいよということでですね、まあ、若干というべきだと思いますが、まあ、少し緩和されたと。まあ、なかなかいろいろまだハードル高いんですけどね。
でもやってみたいって方が多いっていうのは確かですよね。
そうですね、うん、ただやってみたいという問い合わせも私どもにもたくさん来るんですけれど、その中で一番多いのが実はもう農地なんだけれど、その、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも年取ってしまって、要は農作業できないと、うん、でも本当に放棄地、うん、もう草ぼうぼうになっちゃってるというところが多くてですね、でそういった方から、息子さんとかですね、親戚の方からか、もう農作業できてないんだけどそこで太陽光つけられないかというようなお話をたくさんいただくんですけれど、で今 の、 その農水省の制度からいくと、そういうところでは基本的にまだ設置はできない、あくまで農業を下でやっていて、その上にやると言うならいいよと。まあいいよと言ってもですね、いろいろその許可を得るためにはですね、いろんなさまざまな書類を出さなきゃいけないということもあってですね、非常にハードルは高いんですけれど、そういった条件をクリアすればいいよということには一応なってるんですね。
ですからまずは農業をして作物を作っていただきたいと、
はい、
で作物を作る上で支障のないところで太陽光発電していただくのは構わないよということなんですね。
そうですね。あくまで太陽光をつけることによって、例えば作物の収穫量が減るとかそういうことがあってはいけないと。で、まあ、太陽光で十分儲かるから農作業をやめちゃったというのもダメと。で一応3年後に見直しというのがありまして、うん、その時に、まあ、その収穫高がですね2割以上下がってしまった場合、うん、最悪の場合は撤去も、はあ、しなければいけない。
厳しいですね、
はい、かなり厳しいですね。
ただその農業をやってらっしゃる方たちに伺うと、はい、お日様をそんな四六時中当てる必要はないんだっていう方 の、 その作物は多いみたいですよね、
ま
はい、
そうですね。作物によっていろいろありますけれど、例えば稲なんかですと、やっぱり6月7月8月のあたり の、 稲がこう育つところである程度光は欲しいんですけど、それ以外のところではむしろこう高温障害って言ってですね、うん、温度が高すぎてこう病気になってしまうとかいうこともありますから、あるいはその日陰の方を好む植物も当然ありますし、うん、まあ、そういう意味ではね、その作物によっていろいろ光をこう調整していけばいろんな応用ができるとは思うんですけどね、はい、
また一方で、はい、レンタルというのがあって、
はい、
屋根を借りると、
はいはい、
これもすごいことですよね。
そうですね、一応レンタル屋根貸し制度というのも まあ、できるようにはなってきてますので、まあ、そういう方向でも一応あるんですけれど、これもでもなかなかですね、いろいろ、まあ、20年間にわたる契約になるもんですから、20年間人に屋根を貸していくっていうことの、まあ、そういうのもある程度リスクがやっぱありますから、
立て直しできないとかね、
そうですね、そのなんかあっても大家さんが変わっちゃったらどうなるのとか、そういう、まあ、公的な契約がね、なかなかこうクリアになると条件は非常に厳しいんですけれど、まあ、制度としては一応できるようにはなったということはありますね、うん、
公共の施設を借りてその屋根に太陽光発電を載せるというやり方はもうすでに始まってますね、
はい、そうですね、
NPO 法人化されてね、
はい、
静岡でも始まってますし、
そうですね、
各地になんか芽が出てきているようですよね、
はいはい、そうですね、
うん、これだけみんながいろんな方法を考えていく、で地域でやってみようというようなところも出てきたっていうことは、太陽光発電はもう安定して供給できるところにまでもう少し伸びていきそうな、
そうですね、まあ先々週申しましたように一応補助金制度がなくなったりとか、いろいろ制度の変更は今後もあるでしょうし、ただまあ買取制度としては、まあ、一応まだまだ続いていきます、うん、で売電価格というのは、まあ、年々こう少しずつこう下がってはいくんですけれど、でも買い取りそのものは行われていきますので、太陽光発電というのはそういう意味では、まあ、順調に これから広がっていくだろうなという、うん、まあ、
推進されているということですね、
そうですね、
うん、でグリーン投資減税というのもありますよね、
そうですね、うん、こちらの方は企業なんかがですね、太陽光発電を導入しやすくするための制度で、例えば普通そういった大きな設備っていうのは毎年毎年少しずつ焼却していって、だって17年かけて太陽光の場合は本来は減額焼却をしていくんですね、はい、ただですね、このグリーン投資減税という優遇制度を使うと、例えば、まあ、今年企業でですね利益が大変出そうだなといった場合にですね、じゃあその利益を使って1回でも太陽光を設置をして、で焼却してしまおうということができると、そうすると、まあ、合法的にその節税ができるという制度なんですね、
うん、
それによってまた太陽光の設置業者ですとかそういったところも仕事が増えていきますし、
なるほどね、は
い、
うん、まあ、環境貢献を企業でその儲かった分でしてみませんかという提案でもあるわけですよね、
そうですね、
うん、はい、そう、前回のお話では国の補助金が終わるに伴って、はいはい、今年度で県や市の補助金も打ち切りになっていくだろうという話だったので、
はいはいはい、
ということは太陽光に対して後ろ向きになってしまうのかなってつい思いがちですけれども、そうではなくて、
そうではないですね、これは、まあ、補助金というものの制度の役割を、まあ、終えたというか、まあ、卒業したというかですね、うん、はい、システム価格そのものがかなりやはりね安くはなってきましたから、うん、そういう意味で補助金なしでも
導入しやす
いと、自律的にこう、うん、自分でですね、うん、まあ、成長していけるだろうと太陽光という、まあ、親元を卒業したというふうに考えてもいいんじゃないかなと思いますけど ね、
はい、
この間ちょっと聞いたあれですけど、東芝メーカーがですね不動産会社と提携しまして、あるアパート その住人に対して発電した電気を売ると、これドイツなんですけど、そういう制度も出てるんです。これはいわゆる電力会社に売らずに
直接
住人に売ってしまうっていうですね、
面白い、
はい、で日本でもし、まあ、例えば電力会社が今送配電分離とかいろいろありますけれど、自由化とかなった時にですね、ある会社が直接じゃあ住人にその電力を売るということも将来的には可能になってくる可能性もありますし、そうなってくると太陽光発電というものが今のそのそういった、まあ、国の支援によって成り立つ状況からですね、まあ、システム価格も下がって、そういうふうな制度も売電の、電力を売る制度も自由化になってくるとですね、そういった直接今度やり取りするっていうことも将来的には可能性としてはありますね、
はあ、エネルギーの未来はどうも私たちが想像する以上に大きく変わりそうですね、
ああ、この10年で相当変わると思います、
はあ、
はい、
生きていくのも楽しみになりますね。
いや、そうですね、まあ、日本の場合非常にその制度の改革っていうのがね歩みが遅いということはありますので、まあ、昔から実は電力改革をしなきゃいけないっていう議論が何度も何度もあったんですけれど、それがなかなか進まなかった、で ようやくって言ったらおかしいですけど、まあ、震災後いろんなこう、やっぱ矛盾なんかも出てきて、 まあ、原子力どうするんだということももちろんありますけれど、そういった制度改革っていうのがやっぱり一つの大きな問題としてテーマとして上がってきてますので、ようやくそれをこう改革していこうというモチベーションは政府の中にもやっぱありますので、動いていくんじゃないかなと思いますね。はい、結局国民生活にそのまま直接ね響いてきますので、
まあ、資源のない国と言われている私たちには、実は自然エネルギーのための資源はいっぱいあるというね、はい、明るい未来になってきましたので、はい、その辺を期待したいと思います、
はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。